私たちの父なる神と主イエス・キリストから恵みと平安とがあなた方にあるように。アーメン。私たちの主イエス・キリストにあって兄弟姉妹でおられる皆様、先ほど読んでいただいた本日の福音書の箇所から言いますと、イエス様の時代のユダヤ教社会の結婚式の様子が伺い知れます。当時の習わしとして、婚約中の花婿が花嫁の家に行って結婚を正式に申し込みます。先方の両親から OK が出ると、新郎新婦は行列を伴って新郎の家に向かいます。そこで祝宴が盛大に催されました。その婚礼の行列に乙女たちが灯火を持って付き従う役割を担います。こうした乙女たちの付き従いは、婚礼の行列に清廉さや華やかさを増し加えたことでしょう。本日の福音書の箇所でイエス様は、こうした婚礼の行列に付き従うことになった10人の乙女たちに何が起こったかということを話します。これは分かりそうで分かりにくい話であります。分かりそうなことといえば、10人のうち賢い5人は花婿が花嫁の家を出るまで時間がかかるということを見越して、灯火が消えないように予備の油を準備します。愚かな5人はそうしませんでした。案の定、花婿はなかなか出てこず、10人とも疲れて眠ってしまいます。すると突然花婿が出てきて、これから祝宴に向かって出発するぞと号令がかかります。はたっと目が覚めた乙女たちは支度をしますが、愚かな乙女たちは灯火が消えそうなのに気づいて慌てて買いに行きます。その間に行列は出発してしまい、さっさと祝宴会場に行ってしまいました。油を買ってきた乙女たちは閉ざされた門の前でおろおろするばかりです。中に入れてくださいと懇願しますが、花婿からお前たちなど知らないなどと言われて、文字通り門前払いを食ってしまいます。まあ、こういうことを言っていることぐらいは誰にでもわかります。じゃあ何がわかりにくいかと言いますと、花婿は5人に対してなぜそんなに冷たく振る舞うのかということです。5人は、まあ、ただちょっと見通しが甘かっただけなのに、花婿自らが門の反対側からお前たちなど知らないなどと言います。ちょっと冷たすぎはしないでしょうか。結婚式のお祝いの行列に灯火を持って付き従うっていうのは、そんなに花婿の名誉に関わるもので、それをちゃんと果たせないっていうのは、それぐらいの大失態になったっていうことなのでしょうか。こういうことは当時の民衆の生活史を綿密に調べないとわからないのでありますが、ただ一つ言えることは、この話は例えの話ということです。架空の話で実際に起こったことではありません。イエス様は教えを述べるときによく誇張を用いました。一粒の種が良い土地に落ちれば30倍、60倍、100倍の実が実るんだとか、からし種という数ミリ程度の種から鳥が巣を作れるぐらいの大きな木が育つんだとか、また罪を犯した兄弟を許すのは7回までですかと聞かれて、いや7の70倍許しなさいとか、聞く人の度肝を抜くような言い方をよくしました。 それを考えますと、本日の5人の乙女に対する冷たい仕打ちというのも、これは聞く人、読む人に何かを強く警告するために言っているんだとわかります。それでは何を警告しているんでしょうか。それがわかるためには、この例えは何についての例えかということがわからないといけません。それは本日の福音書の箇所の冒頭に明確に言われています。この10人の乙女の例えは天の国についての例えです。一節にあります。天の国、または天国、または神の国とも言い換えられますが、それがどんな国かを分からせるためにこの例えが話されています。それでは、この例えから神の国というのはどんな国であるとわかるでしょうか。これからそのことを明らかにしていきましょう。まず、神の国について最初にこの例えからちょっと離れて一般的に大雑把に述べておきます。今までの説教の中でも何度も取り上げてきましたが、ざっとおさらいをしてみます。神の国、天の国とは、天と地と人間、その他万物を作られた創造主の神がおられるところです。天の国とか天国というふうに呼ばれるので、なんだか空の上か宇宙空間に近いところにあるように思われがちですが、本当はそれは人間の五感とか理性で認識、把握できるような、そういう現実世界とは、この現実世界とは全く異なる世界です。神はこの私たちがいる現実世界とその中にあるものすべてを作られた後、ご自分の世界に引きこもってしまうことはしないで、むしろこの現実世界にいろいろ介入したり働きかけをしてきました。旧約聖書、新約聖書を通してみれば、神の介入や働きかけは無数にあります。その中で最大のものは何といっても、一人子イエス様を身元からこの世界に送って、彼をゴルゴタの十字架の上で死なせて、3日後に死から復活させたことです。神の国はまた、神の神聖な意志が貫徹されているところです。悪や罪や不正義など、神の意志に反するものが近づけば、たちまち焼き尽くされてしまうくらい神聖なところです。神に作られた人間というのは、もともとは神と一緒にいることができた存在でした。ところが、神に対して不従順になって罪に陥ったために、神との関係が壊れて神のもとから追放されてしまいました。その時人間は死ぬ存在になってしまいました。この辺の事情は旧約聖書創世記3章に記されています。神の国は今はまだ私たちの目に見える形にはありません。それが目に見えるようになる日が来ます。復活の日と呼ばれる日がそれです。それはイエス様が再臨される日でもあり、また最後の審判が行われる日でもあります。イザヤ書の65章や66章、また66、21章に予言されているように、天地創造の神はその日、今ある天と地に変えて新しい天と地を創造される、そういう天地の大変動が起きる。ヘブライ人への手紙12章やペトロの第2の手紙3章に予言されているように、その日、今この世にあるものはすべて揺るがされて崩れ落ちて、唯一揺るがされない神の国だけが現れる。その時、 再臨したイエス様が、その時点で生きている者たちと、その日、死から目覚めさせられた者たちの中から、御心にかなうものを見出して、神の国に迎え入れるということが起きます。その時の神の国は、黙示録19章に記されているように、大きな結婚式の祝宴に例えられます。神の国が祝宴に例えられるということは、何を意味するかというと、この世でのロークがすべて最終的にねぎらわれるということです。また、黙示録21章4節で予言されているように、神はそこに迎え入れられた人々の目から涙をことごとく拭われます。これが意味することは、この世で被った悪や不正義や不正で、償われなかったもの、見過ごされてしまったものがすべて最終的に清算されて、償われて、正義というものが完全かつ最終的に実現するということです。この黙示録の同じ節で、もはや死はなく、もはや悲しみも嘆きもロークもないと述べられていますが、それは神の国がどういう国であるかを要約しています。皆様もご存知のように、イエス様は地上で活動していたときに数多くの奇跡の技を行いました。不治の病を癒したり、わずかな食料で大勢の人たちの空腹を満たしたり、自然の猛威を鎮めたりしました。こうした奇跡は、完全な正義、完全な安心と安全とが行き渡っている神の国を人々に垣間見せて味わさせるものだったと言えます。神の国を結婚式の祝宴として述べている黙示録19章によれば、花婿はイエス様であり、花嫁はイエス様を救い主と信じた者たちの集合体です。マタイ22章の最初のところでも、イエス様は神の国について結婚式の祝宴を題材にして例えを述べています。そこでの花婿はイエス様自身を指しています。そうしますと、本日の乙女の例えにある結婚式の祝宴というのは、これは将来現れる神の国を指しています。そうすると、灯火に買い置きの油を用意した賢い子人は、神の国に入ることができた者たち、用意しなかった愚かな子人は、入ることができなかった者たちということになります。イエス様は、愚かな子人のようになってはならない、神の国に入れなくなってしまわないように注意しなさいと警告していることがわかります。ここで一つ難しいことが出てきます。イエス様は今日の例えの結びでこう言ってます。だから目を覚ましていなさい。あなた方はその日その時を知らないのだからと述べています。あれ？神の国に入れるために目を覚ましていなさい。居眠りしてしまったら入れなくなってしまうぞって言うんだったら、賢い乙女たちだって眠りこけてしまったではないかということになるからです。賢い乙女たちは予備の油を準備したおかげで神の国に入れたのであって、頑張って目を覚ましていたからではありません。この目を覚ましていなさいっていう命令には、これは文字通りの事柄ではなくて、何か深い意味が込められています。それはどんな意味でしょうか。5人の賢い乙女たちは、10節を見ますと、用意のできている5人とも言われています。用意のできている5人。そうしますと、目を覚ましていなさいっていうのは、これは具体的に寝ないで起きていることを意味するんではなくて、何か用意ができている状態にある、ことを 意味する、そういう象徴的な意味を持っているというのが分かります。そうすると五節で、皆眠気がさして眠り込んでしまったと言っているところ、眠り込んでしまったというのも本当に具体的に寝てしまうことではなく、何かを象徴的に意味しているんだと分かります。どんな意味でしょうか。眠り込んでしまったという言葉は、ギリシャ語の原文ではカテウドーという動詞ですが、カテウドーですね、動詞ですが、これは眠るという意味の他に死ぬという意味もあります。さらに7節を見ますと、乙女たちはみんな起きてというところの起きてという言葉は、これはギリシャ語でエゲイロという動詞で、これは起きるという意味の他に死から復活する、蘇るという意味もあります。新約聖書の中ではこの意味で使われることが多いです。こうして見ますと、10人の乙女の例えば、イエス様が再臨して死者の復活が起こる日のことについて教えていることがわかります。今のこの世が終わりを告げ、神が天と地を新しく創造し直す日のことです。その日、死から目覚めさせられた者のうち、ある者は祝宴に例えられる神の国に迎え入れられて、別の者は迎え入れられないということが起こる。イエス様は神の国に迎え入れられるために、この世の人生で用意をしなければならないと教えているのであります。賢い乙女たちが油を用意して灯火が消えないようにしたような用意をしなさい。それではその用意をするとは何をすることなのか、これを考えないといけません。これからそのことを見ていくわけですが、ここで一つ申し添えておきたいことがあります。何かと言いますと、イエス様の教えというのは、このように今の世と次に来る新しい世とか死者の復活とか、そういう今のこの世を超えた視点を持って語られているということをよく覚えておかなければなりません。この視点を抜きにして本日の箇所を理解しようとしたらどうなるでしょうか。人間何事も準備が大切だとか、先を見越して行動することが大切だとか、そんな誰でもわかるような人生訓をイエス様が述べていることになってしまいます。そんなことを教えるためにイエス様は創造主の神のもとから送られてきたのではありません。人間が将来の神の国に迎え入れられるために、用意する生き方ができるためにイエス様は送られてきたのであります。それでは用意する生き方とはどんな生き方なのかを見ていきましょう。実はこの答えはすぐお話しできるんですが、すぐお話しするともう説教は3分か5分ぐらいで終わりますが、せっかく今日の聖書日課に旧約聖書と使徒者の日課もありましたので、それを手がかりに述べていこうと思います。ちょっと遠回りになりますが、せっかくあかりさんに読んでいただいたので、それを手がかりにして用意する生き方について述べていきたいと思います。まず旧約の日課ホセア書です。ホセアというのは、これはイエス様が活動する700年以上も前の時代の預言者です。当時のイスラエルの民、彼らは北のイスラエル王国と南のユダ王国に分裂していました。 本日の箇所にエフライムという言葉が出ますが、これは北王国を指しています。イスラエルの民は分裂以前からすでに異教の神々を拝む偶像崇拝に走るようになってしまって、特に北王国は重傷に陥っていました。天地創造の神としては、せっかく数ある民族の中からイスラエルの民を選んでやったのに、彼らを通して神の意思を全人類に知らしめる、そんな役割を担わせたにもかかわらず、また我が子のように守ってあげたにもかかわらず、民の心は神を離れて他の霊的なものに移ってしまった。実戒などの神が与えた掟も守られなくなってしまって、その結果政治的にも社会的にも不正や不正義がまかり通るようになってしまった。そういう時代です。天地創造の神というのは、罪を目の前にすると即焼き尽くしてしまう、それぐらいの神聖さを持つ方です。民の罪は消滅してもらわなければなりません。そのことが歴史の中で実現しました。アッシリア帝国という大帝国がこの北王国を攻撃して滅ぼしてしまうという出来事が起きました。紀元前722年のことでした。ホセア書11章5節から7節でそのことが予言されています。6節、剣はまちまちで荒れ狂い、たわごというものを断ち、企みのゆえに滅ぼす。このたわごとというのは、これは偶像崇拝を行っていた祭司や預言者たちの空虚な言葉のことです。企みというのは、彼らが国の指導者たちに語って惑わした助言、これを指しています。神は罪を滅ぼすために天から炎を送るんではなくて、敵軍を送ってその剣で滅ぼしてもらったということです。しかし、神の神聖さに反する罪を滅ぼそうとすると、それを持っている人間をも抱き合わせで滅ぼすことになってしまいます。これが神にとって痛いところであるということが8節9節で言われています。アドマというのとケボイムというのは、これは何かと言いますと、創世記19章で皆さんもご存知だと思いますが、罪の町ソドムとゴモラが天からの炎を浴びて滅ぶという出来事があります。この炎を浴びてしまった地域の中に、このアドマ、セボイムという町もあったということが、新命記29章22節で言われています。神は性質上罪を焼き尽くさずにはいられない神聖さを持つ。しかし自分が選んで世話して導いた民を焼き尽くしたくはない。そこで神はどうしたかというと、一度国が滅んで異国の地に連行されてしまった民は、ある期間が過ぎれば罪の償いをしたということにして祖国に帰還させてやると神は約束します。この約束は旧約聖書の多くの預言書の中で繰り返されて、それは最終的に紀元前538年、イスラエルの民が祖国に帰還できたときに実現しました。ところが神はこの一民族の歴史的な出来事を行ったとき、なんでそれを行ったか。それ自体のために行ったのではありませんでした。じゃあ何のために行ったのか。神はユダヤ民族のみならず人類すべてに関しても不 罪を焼き尽くす神聖な方であるということを、そしてそれにもかかわらず人間に許しを与えて焼き尽くされないように大丈夫にしてくれる方でもあるということ、このことを一民族の歴史の出来事を通して全人類に前もって示したのであります。そしてこの前もって示されたことがはっきり現れる日が来ました。それがイエス様の十字架の死と死からの復活でした。神聖な神のもとから送られた神聖な一人子でありながら、イエス様は全人類の罪を背負って神の罰を受けて十字架の上で死なれました。まさに罪を焼き尽くす神の神聖さによってイエス様は滅ぼされたのであります。神は一人子をこのような犠牲に供することで人間が焼き尽くされないで済むようになる道を整えました。さらにイエス様を死から復活させることで死を超えた永遠の命、復活の命に至る扉を人間に開かれました。このような人間を罪から贖い出す技を行ってくださったイエス様、このイエス様を救い主と信じて洗礼を受けると罪の許しがその人に効力を持ち始めます。その人は罪の許し、神がイエス様を用いて整えてくださった罪の許しの中で生き始めます。自分で罪を償ったわけではないのに、神の一人子の犠牲のおかげで罪を許されて焼き尽くされないようにされている、イエス様の犠牲を重く受け止めれば受け止めるほど与えられた罪の許しを汚さないようにしよう、損なわないようにしようと注意して生きるようになります。そのために神の意思は何であるかちゃんと分かるようにしようとして、聖書の御言葉にますます触れようとします。しかしながら御言葉を通して神の意思を知ろうとすればするほど自分はそれから遠い存在であるということ、自分には罪や神に対する不従順が満ちているということに気づかされます。神を全身全霊で愛することが神の意思なのに自分はそうしていないではないか、またその愛に基づいて隣人を愛することが神の意思なのにそうしていないではないかと、ルターもこのことはよく承知で、彼に言わせればキリスト信仰者というのは実は完全な聖なるものなんかではなく、始まったばっかりの初心者であり、これから成長していくものだということになるのです。そのためにキリスト信仰者の間でも憎しみや欲望や誤ったものへの偏愛とか、また神の守りを信用しないで心配ごとに身も心も委ねてしまう、そういう諸々の欠点に出くわすのであります。そうなると古い自分を捨てて新しく生まれ変わったと喜んだ人はがっかりしてしまうかもしれません。なんだ、洗礼を受けても何の意味もないじゃないかと思ってしまうかもしれません。でも実は新しく生まれ変わっているのです。信仰者は洗礼を通して神の霊、聖霊を受けます。聖霊があると神への不従順や罪を突き止めてくれて、それは神への不従順です、あなたにはそれがあります、それは罪です、あなたにはそれがありますと明確に心に教えてくれます。これに目や耳を背けずにすぐ神に向かって自分の非を認めて主イエス様のゆえに許してくださいと祈りますと、神は分かった、我が子イエスの犠牲に免じて許す、もう罪を犯さないようにと言ってくださいます。 この時、信仰者の心の目はゴルゴタの十字架に向けられて、そこで十字架にかかった主の両肩や頭の上に自分の罪が覆いかぶさっていることに気づきます。罪の許しがあそこに本当にあるということがわかります。その時、もう罪は起こすまいと決心を新たにします。このようにキリスト信仰者の生き様というのは、洗礼の時に植え付けられた内なる新しい人を日々育てて、肉に結びつく古い人を日々死なせることの繰り返しになります。そして私たちがこの世を去るとき、肉は完全に取り去られて、一眠りした後目覚めさせられて、復活の体と命を与えられて、ルターの言葉を借りて言うならば、その時完全なキリスト教徒になるのであります。さて、5人の賢い乙女たちの灯火の火が燃え続けるというのは、これはこうした新しい人を日々育て、古い人を日々死に引き渡す信仰の戦いが不断に続くことを意味します。信仰の戦いが収束しないで不断に続くようにするものは何かというと、それは言うまでもなく、聖書の神の御言葉の上に立つこと、そして聖霊天の恵みに結びついていることです。御言葉の上に立つこと、聖霊天と結びつくこと、これが買い置きの油になります。これがある限り、信仰の戦いは不断に続いて、灯火の火が消えることはありません。目を覚ましていなさいということの象徴的な意味は、まさに信仰の戦いをしっかり戦いなさいということです。そうすることが将来の復活の日に向けて用意をする生き方です。時として神を全身全霊で愛することをせず、隣人を自分を愛するがごとく愛さず、神の意志に背いてしまう時もあるでしょう。また外見上は大丈夫のようでも、心の中でそうなってしまうことがあるでしょう。それは避けられません。しかし大事なことは、そのたびに父なる御神に許しを祈り、主の十字架のもとに立ち返ることです。父なる御神は罪を焼き尽くさないではいられない神聖な方であるにもかかわらず、人間がそうなってしまわないためにイエス様をこの世に送られました。完璧な正義と完璧な憐れみ、神の愛とは、この二つが完璧にあるものであります。神が正義だけを振りかざしたら、人間はみんな滅んでしまいます。逆に憐れみだけだと、人間はつけ上がります。人間がつけ上がらずに、逆にへりくだって謙虚になるような、そんな憐れみを神は示されたのです。イエス様を送ることによってです。こんな完璧な愛が他にあるでしょうか。兄弟姉妹の皆さん、この愛にとどまって生きようではありませんか。5人の愚かな乙女について一言申し上げますと、彼は一体誰を指すのでしょうか。洗礼を受けたんだが、新しい人を育てて古い人を死なせるという信仰の戦いをやめてしまった人のことか、またはそもそもそういう戦いに入ることなく肉だけで生きている人のことか、確定するのは難しいと思います。ただ大事なことは、イエス様は警告としてこの例えを話しているということです。つまり、今肉だけに生きる人も、また信仰の戦いから離脱してしまった人も、早くこの戦いを始めなさいということです。それが 将来の復活の日に向かって用意をすることになるのであります。本日の使徒書の一課で使徒パウロは第一テサロニケ3章12節ですが、こう祈っています。どうか主があなた方をお互いの愛とすべての人への愛とで豊かに満ち溢れさせてくださいますように、私たちがあなた方を愛しているようにと祈っています。お互いの愛とすべての人への愛と2つ区別しています。お互いの愛というのは、これは信仰者に対して信仰者同士の信仰者に対して向けられる愛です。つまり信仰者が信仰の戦いを続けられるように支え合うことです。すべての人への愛というのは、信仰者でない人が同じ神の愛に生きられるように祈り導くことです。以上です。人知では到底計り知ることのできない神の平安があなた方の心と思いとをキリストイエスにあって